それでは聖書をお読みいたします。今日の箇所はマルコによる福音書6章の45節から52節までとなっております。教会備え付けのこちらの公開聖書では61ページ、新改訳聖書では71ページです。それでは公開聖書でお読みいたします。それからすぐイエスは自分で群衆を解散させておられる間に、強いて弟子たちを船に乗り込ませ、向こう岸のベツサイダへ先にお入りになった。そして群衆に分かれてから祈るために山へ退かれた。夕方になったとき、船は海の真ん中に出ており、イエスだけが陸地におられた。ところが逆風が吹いていたために、弟子たちが漕ぎ悩んでいるのをご覧になって、夜明けの4時ごろ、海の上を歩いて彼らに近づき、そのそばを通り過ぎようとされた。彼らはイエスが海の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い、大声で叫んだ。みんなの者がそれを見て、おじを恐れたからである。しかし、イエスはすぐ彼らに声をかけ、しっかりするのだ。私である。恐れることはない。と言われた。そして彼らの船に乗り込まれると風は止んだ。彼らは心の中で非常に驚いた。先のパンのことを悟らず、その心が鈍くなっていたからである。今日はこの聖書箇所から、しっかりするのだ、私であるというタイトルで、西郡牧師が神様のメッセージを取り継いでくださいます。それではよろしくお願いいたします。
あと1週間ほどで、私たちはあの信じられないような大きな被害をもたらした東日本大震災から2年を迎えようとしています。今もこの海の反対側に、地球の反対側にいる私たちにとって、本当にそんなことがあったんだろうかと信じられない思いになりますが、本当に大きな津波がいくつもの町を飲み込んでいきました。たくさんの方々が命を失いました。多くの方々が大切な家族を失い、大切な友人を失い、大切な家や思い出のもの、写真、仕事、すべてを失いました。家族を失った方が、その思い出のいっぱい詰まった写真も見つけることができない、そのような話も聞きました。本当にそこで起こったことを考えるときに、今もそこから立ち上がろうとしておられる方々のことのために祈らないではいられません。そのことの痛みをもう一度思わされるとき、本当にある意味、今日は偶然ではありますけれども、私たちにとって偶然ということはないのでありましょう。神様の導きであろうと思いますが、そんな中でも、嵐の中でも、共にいてくださる主、嵐の中でも私たちのところに来てくださる主ご自身に、この聖書の箇所から目を留めたいと思うのであります。今日も2つのポイントでお話をさせていただきたいと思いますが、まず第一に、強いられる中に嵐がやってくるということです。45節に、イエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませた。強いて弟子たちを船に乗り込ませたとあります。これは無理やりということであります。無理やりっていうのは、あまり私たちは気持ちのいいものではありません。でもイエス様は弟子たちにですね、無理やり向こう岸へ行けと、強いて向こう岸へ行けと言われたのであります。いえ、イエス様、あなたと一緒に参りますよ と言ったでありましょう。その弟子たちは言ったでありましょう。でも、いや、あなたは私にここを任せていいから先に行きなさい。もう本当に無理やりですね、イエス様は送り出したのだと思います。強いてと書いてあるのですから、本当にもういいから行きなさいとイエス様はおっしゃったんだろうと思います。弟子たちはイエスの言う通りにしたのであります。弟子たちはイエス様に従ったのであります。でも、この弟子たちには逆風が吹いてきたと言います。皆さん、私たちが普通ですね、神様に従うと、いいことが始まると思います。神様に従ったんだから、祈って、ああ、神様こういうふうに導いていらっしゃるなと思ってですね、本当は自分は違うことが良かったんだけど、神様に従うのはこっちだと思ってですね、従って行ったらいいことが起こると私たちは信じます。思います。期待します。仕事が決まりました。病気が治りました。夫婦関係が良くなりました。素晴らしい出会いがありました。友達と和解しました。子供が反抗しなくなりました。神様を信じたら、いいことが起こる。私たちは、そのように、当たり前のように期待しています。だって神様に従ってるんだから。だって神様の言う通りにしたんだから、いいことが起こるに、いいように向くに決まってる。これでいいことがなかったら、何のために神様信じてるんだって人さえいるでありましょう。でも、私たちが本当に素直に聖書を読んでいくと、そうとは限らないという事実に、聖書のメッセージに出会うのであります。聖書が言っているのはですね、必ずしもそうではないと言っているのであります。今日の礼拝後、震災からちょうど2年が経つことでチャリティーコンサートがあります。来週はメモリアル礼拝です。今も本当に私たちは心、本当に痛みの中にいらっしゃる方々に心を寄せなきゃいけないと思う。耳を傾けなきゃいけないと思う。本当に分かったつもりになっちゃいけない。祈り、できることをさせていただこう、支援をさせていただこうと思っています。あの震災の時にもいろいろなお話を伺いました。本当に中にはクリスチャンの方で祈っていたら本当に神様を守ってくださったというそういう話も聞きました。ある方は祈っていたらですね、地割れが自分の家の手前まで来たんだけれども、手前で止まってまた裏の家から地割れが始まっていた。ああ、神様私の家を守ってくださったな。本当にそういう奇跡的な話をする方もいらっしゃいました。本当に祈りの中で奇跡的に神様助けてくださったんだよ。そのような話をいくつも聞きました。そういうこともあると思います。そこには神様特別なお計らいがあったんだと信じます。でも反対に、祈っていたのに、神様を信じていたのに、神様に従っていたのに、どうしてこういうことがあるんだろうか、ということを経験した方もたくさんいらっしゃるのであります。私たちが神様に従っていくときに、不思議と道が開かれて、ああ、神様が導いていらっしゃるんだなと、本当に感謝する時もありますけれども、反対に、道が神様に従っていったんだけれども、反対に、道が閉ざされたり、痛い思いや悲しい思いをして、どうしてと思う時があります。そして、私があのように決断したのは何か間違ってたんじゃないだろうか。神様に聞いてなかったんじゃないだろうか。本当に私は神様に従っていたんじゃないか。神様に従ったこと自体が間違っていたんじゃないかと。いろんなことをですね、私たちの頭の中にですね、もう本当に渦巻くだろうなと思うのであります。でも、聖書ははっきりと言っています。この時、イエス様は弟子たちを強いて無理やり向こうにしていてって言われたのです。はっきりとイエス様は行きなさいとおっしゃったのであります。でもそこに逆風が吹いてきたのであります。それも湖の真ん中にまで来ていたのに逆風。せめて 出て間もなく逆風でちょうど岸へ戻されたのがわかります。つきそうだったけれども、最後の最後逆風が来て大変な、何をしたとかするならわかります。でも本当に湖の真ん中でどうしてこのタイミングでどうしてこういうことが、そういうことが起こってきたのであります。皆さん、日々の御言葉のプログラムで、聖書を読んでおられる方々は、今週いよいよイスラエルの民はエジプトから解放されて、アラノの民が旅が始まるっていうか、始まったというか、今朝皆さん読んでおられた方は、ああエジプト、あ、解放されたんだなと読んでからいらっしゃったと思います。夜の民撮ってますって人は撮っててくださっていると思いますが、皆さんですね、いよいよ今週からアラノの旅が始まります。もう何度も何度も何度も何度もでしたって、このイスラエルの民はですね、神様に従って出るんですよ。神様に従って、神様の本当に強いられるような手によってですね、イスラエルのエジプトを出ていくわけ、解放を喜んで、ああ、神様素晴らしいことをしてくださったって解放されて出ていくんですよ。でも、出て行ったら、やっぱり逆風が吹いてくる時がある。荒野の旅ですから、乾く時がある。苦しい時がある。もう本当に泣き言を言いたくなる時がある。なんでエジプトから出てきたんだろう。エジプトにいた時の方がまだ良かった。なんて言い始めるわけであります。中には、モーセに従うのはもうやめよう。エジプトに帰ろうまで言い出す人が出てくるのであります。神様に従ったんです。でも、嵐がやってきた。もう本当に苦しみがやってきた。荒野の旅をしなければならなかったのであります。皆さん、モーセ自身もそうでありました。モーセ自身も神様に無理やり指導者になれと言われたのであります。いや、無理です。私には負えません。あんな辛い思いもしました。リーダーなんて私には向いてませんと逃げるわけであります。本当にもう私は勘弁してください。私には無理です。でもですね、神様はもう本当にこの時に、この今日の聖書の箇所で、このイエス様が弟子たちにしたような感じで、もう無理やりですよ、強いてリーダーをさせるわけであります。あなたが民を導いて、あなたがこの人々をこのカナンの地に導くんだよというふうに言われるわけですよ。それなのに人々はモーセについてこない。いろいろ文句を言って、中には、俺の方がモーセよりもリーダーにふさわしいなんて言い出す人が出てくる始末であります。モーセも大変だったろうなと思います。神様に従ったら、すべてが順調で、とうとう拍子に進んでいくと、私たちは心のどっかで思ってる、頭のどっかで思ってる神様に従ったんだから、パーッとこの、ちょうど、そうですね、後悔が分かれましたけど、後悔が分かれ、パーッとこの問題が全部取り除かれて、ああ、神様に従う道は、こうなんだって言ってですね、もう本当にトントン拍子に進んでいくと、私たちは思っていやすいし、そう願います。また、そういう話も時々聞きます。それは本当に神様の祝福だと、神様の恵みだと思います。神様がそういうふうに与えてくださったことだと思います。でも、全員が、私たちが、みんながみんなそれを経験するかというと、そうじゃない。今日のところに本当書いてある。イエス様に従ったら、逆風に悩まされたって。そうでないと。私たちは逆風に悩まされると何か間違ってたのかなと思ってしまう。でもそうとは限らない。神様が無理やりのように強いられるからそれに従ったのに、どうしてこんなことが起こるんだろうかと、うまくいかないんだろうかともあるのであります。だからそんな時、本当に投げ出さないでいただきたい。そんな時、やっぱり無理だと、やっぱり私はあんなこと言って従ったんだけど、あんなこと言って引き受けたんだけど間違いだった。そんな慣れ出さないでいただきたい。続けて神様に従っていただきたい。この方は決してあなたを見捨てず、あなたを離れることはない方であります。 いつもいつもあなたのことを心に留め、あなたを導き続けてくださることであります。神様にはお考えがあって、私たちのある時には知り得ないご考えがある。この時にも本当に弟子たちにはわからなかった、このイエス様が水の上を歩いてくるなんて、そんなバカな、そんなありえない、そんなことが起こり得ない。でもイエス様はそれをしてくださったのであります。神様のことを信頼して、戦いがあるでしょう、逆風が吹いてくるでしょう、でもそこに信頼して従っていこうではありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、私だって言ってくださる方であります。イエス様がですね、水の上を歩いて行かれました。ただですね、まあ、弟子たち無理はないのでありますが、幽霊だと思った、うわー、その時にイエス様がおっしゃった言葉、それがしっかりするのだ、私である、恐れることはない。また出てきましたね、365回あるのかどうか私は知りませんが、毎日毎日ある人は言います。聖書の中には365回、恐れるな、おののくな、心配するな、それを全部合わせてなるっていう方もいらっしゃるんでありましょうけれども、そういう言葉が365回、つまり毎日毎日、恐れるな恐れるなって神様おっしゃってるんだ、そうだろうなと思います。私だよって、今日は私がいるから恐れるな、私だよって言われた。イエス様は私だよと言われた。普通に考えて私だと言ってそれが通じるのは特別な関係であります。私だよね、私が、ね、突然、いや、私だからって言ったってで、それは、ほっとするっていう人はですね、本当に、うちの家族くらいだろうな、子供とかですね、奥さんくらいのもんだろうなと思います。私だよって。今は電話取るのに ID が出ますので、多くの場合、誰かから電話が、心構えをして電話を受け取るわけですが、以前はそうではなかった。ですから西郡ですがとか学ぶですがと名乗って出たわけであります。でも時々僕だけど私だけどって許される関係、僕だけど私だけど、いや僕だけどさって言える関係、特別な関係ですよね。夫だったり妻だったり親だったり子供だったり、だからあの俺俺語りが成立するわけ、俺俺俺だよ、それで通じてしまう。だけどそれは本来特別な関係。ああ、お前、あなたね、お前だね、それで分かる関係。イエス様と弟子たちとの関係はまさにそうでありました。信頼できる関係でありました。嵐の中で私だよと言われたら、ほっとする。嵐の中で私だよって言われたら、安心する。ああ、よかった。思う。それが、イエス様と弟子との関係だからです。特別な存在です。本当に私だよってイエス様が言ってくれたら、もう、ああ、皆さん私たちもそういう関係に入れさせていただきたいですね。イエス様が私がいるから大丈夫だよって言って、ああ、イエス様あなたがいるなら大丈夫ですねって言える。そのような関係に入れていただきたいと思いますね。でもそれだけではなくて、今日の私だよということは、このユダヤ人の文化の中では、この特別な意味がありますね。英語ではこれは It's me とか It's I とか、今日の説教題はですね、英語でと思って、英語の説教題なんだろうなと思ってですね、英語の聖書を開いて It's I って訳されている訳が結構多いですね。It's me とか It's I。It's I って言うんでしょうかね。It's me。私だよっていうふうに言う。訳によっては、でもこれが、I am です。I am。私だって英語で、電話で、I am って言う人はいないですよね。私だよって、I am って言わないですよね。あんまり英語っぽくないですよね。これはどうしてかっていうと、聖書が書かれたギリシャ語やイエスが話されたアラム語の印象を保存するために、I am って訳された訳があるんです。これは昔、もう神様がモーセに現れて、あなたのお名前何ですかって聞いて、あなたのお名前を教えてください。 モーセがですね、あなたの名前何ですかって聞くんです。その時に神様が、私はあってあるものとおっしゃった。I am that I am とおっしゃった。私は I am という存在だ。と言われた、そのことを連想させられる言葉です。ですから、このユダヤ人の人たちにとっては、この時、I am、私だよとおっしゃった言葉は、私たちの存在の根源、魂の父、魂のふるさとである方、私たちを作ってくださったその神様、その神様が、私だよって言われた。私の心の底にあるこの魂が、一番深いところにある魂の部分が、本当にそのふるさとを求めて憧れていくときに、私だよと言ってくださる方、人生の嵐でその方がそこにいてくださり、最初の歌で歌いました。鹿のように私はあなたを慕い求める。あなたこそ我が盾、我が誇り、我が力。私はあなたを慕い求めています。という、その私の心の奥底の魂の部分が求めているお方。そのお方が私だよって、私がいるよ。おっしゃる。神様は今も私たちの人生の嵐の中でそこにいてくださり、共にいてくださり、しっかりするのだ。私だよ。恐れることはない。お前を作った私だよ。お前の存在を最初から導いている私だよと言ってくださるのであります。そしてこのお方は、ただ私だよと言ってくださるだけじゃない、嵐をも沈める力を持っている方です。水の上を歩くこともできるお方であります。天地を支配していらっしゃるお方であります。そのお方が恐れることはない、しっかりしなさい、私なんだからと言っているのであります。この52節で、先のパンのことを悟らずその心は鈍くなっていたとはありますけれども、すべてを支配していらっしゃる、この世のすべてを支配していらっしゃる方が、イエス様なんだ。その方がいらっしゃるんだから、その方が恐れることはない、しっかりしなさい、私なんだからと言ってくださるのです。だから、お言葉通り私たちもしっかり、しようじゃありませんか。他の嵐のところで、この4章だったでしょうかね。イエス様がこの向こう岸へ渡ろうと言ったときに、弟子たちが恐れて、イエス様起きてくださいって言ったときに、イエス様、嵐を沈めた後に、なんで信じないんだ、なんで信仰がないんだとおっしゃいました。弟子たちを責められました。いや、イエス様に求めたんだからいいでしょって私たちは思います。でも、私がいるんだから信じろよって。イエス様おっしゃる、しっかりしろよって。だから私たちもしっかりしようじゃありませんか。大丈夫。逆風も吹く。途方に暮れる時もある。この弟子たちは最低4人が漁師でありました。このうちの最低で、ペテロと、アンデレとヤコブとヨハネ、この最低でこの4人は漁師でした。この湖のことは何でも知ってた、その漁師でさえもどうにもわかんなくなってしまうような嵐、地震のあるところでもある人でも途方に暮れてしまうようなその嵐が来る時だってある。でも、この方がいらっしゃる。自分の計算でどうにもならないところに刺される時がある。今まで経験しなかった大きな大きな嵐が襲ってくる時がある。でも、この方がおられる。あなたの魂を作り、あなたをこの世に送り、今もこの世界を支配し、私たちの人生を導いてくださる方が、恐れることはない。しっかりしなさい。私がいるからと言ってくださる。この方に信頼して、歩ませていただこうじゃありませんか。私たちが出会ういろんな戦い、大きな戦い、もう考えられないような戦い、私たちは立ち退くでしょう。でもその時に御言葉を思い出しましょう。しっかりするのだ、私である。恐れることはない。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、この 湖の音は何でもしていたはずのこの弟子たちも恐れてどうにもならなかったこの嵐、でもその中でしっかりするのだ、私である、恐れることはないとイエス様はおっしゃってくださいました。同じ主は今も私たちに本当に経験したことがないような、どうしていいかわからないような嵐の中でもしっかりするのだ、恐れることはない、私がいるじゃないかと言ってくださる方であるからありがとうございます。どうか主よ、私たちがあなたから平安をいただき、御言葉によって力をいただき、歩んでいくことができますようにお願いをいたします。どうかお一人お一人の人生に起こってくる一つ一つの嵐の中で、主よ、あなたご自身が御言葉によって答えを与えてくださいますように。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。